ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
水戸警察署長の小泉です。よろしくお願いします。
今週はなんと、茨城県水戸警察署長です。肩書きとしては警視正ですけれども、小泉達也さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
最近、特殊詐欺というんでしょうか、警察を、名乗って電話をかけてくるっていう事案が多いじゃないですか。よく引っかかっちゃうよねと思うんですけれど、どんなものがあるのかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、やはり一番多いのがオレオレ詐欺。これは手口のですね、約5割を占めております。オレオレ詐欺というのは、例えばもうある身分を語って、現金を振り込ませたり施行させたり、その中でも実は警察官になりすまして、あなたに犯罪の要因がかかっているなどと告げまして、逮捕の免除等を名目にお金を要求する偽警察詐欺、これが急増しております。
偽警察官、警察手帳を見せたり逮捕状を見せたりっていうことでニュースにもなっていますけれど、実際の警察官ってそんなスマホとかパソコンで見せますかっていうところがまず第一なんですが、実際はどうなんですか。
実際にはそういうのはありません。
ありませんよね、はい、なんで引っかかっちゃうんでしょうか。
はい、おそらくですね、警察官もしくは検察官を語ってかけてきます。おそらく皆さんびっくりしてしまうと思います、最初にですね、でそのうちに、なんとか自分の汚名を晴らしたい、そういうことで相手の口車に乗って、信用してしまう。
警察手帳とか逮捕状とかまず見ることはないので、それを画面の上でも何でも見せられたらびっくりしちゃうっていうのは分かるし、見たことないものだから本当かなって信じちゃうっていうのも思うんですけれど、でも普通の警察官はこんなに簡単に見せないんじゃないのって私なんか思うんですよ。いくらびっくりしちゃうとは言っても、なんで信じちゃうんですかと思うんです。
おっしゃる通りだと思います。普段目にしないものだからこそやはり、信じてしまう可能性はあるんですけども、例えば LINE 電話を使って警察が逮捕状を見せたり、手帳を見せたり、そういったことは警察は一切やりませんのでその点は皆様にですね、お伝えしたいなというふうに思っております。
もしそういう電話がかかってきた時には、あれこれあれこれ言ってくると思うんですけれど、びっくりもするんですが、その次にどう対処していけばいいんでしょうか。私たちは
まず一番はやはり知らない電話には出ない、これがまず、最初だと思います。
知らない電話には出ない、
はい、
でもいろんな電話番号からかかってきて、特に携帯なんかだと、もしかしたら知ってる人かもしれないとか、なんか用があって電話してくるんだろうからってついつい出ちゃう人もいるじゃないですか。もうそこから直さなきゃいけないと思うんですが、どうやったらいいんでしょうね。
そうですね、この偽電話詐欺、特殊詐欺ですけど、最近の傾向としてプラスから始まる電話番号でかかってくる時があります。
プラスから始まるというのは海外から電話が来てるということですよね。
国際電話ね。
国際電話、そうなんですね。でうかうかと出ないということですね。
その通り。
私なんかは知らない番号は出ないんです。もし必要だったら後でまた電話してくるだろうなって思ってはいるんですが、2回3回ってかかっても出ないんです。それ以上かかってきたら出るかもしれないけど、そのくらいの用心は必要だということですよね。
はい、防ぐためにはそのくらいの用心はしていただければと思います。
そうですね。あとどうしても不思議なのはロマンス詐欺ですよ。なんで引っかかっちゃうんでしょうかって。写真を見せられて、あ、いい男だからとかいい女だからって、なんですぐ信用してしまうのかしらと思うんです。
多分詐欺が行われるまでに、ある程度の期間メール等でやり取りを重ねて、信用させるの、そういった手口かなと思ってます。でそういった中で、あなたに好意を持ってますというふうに相手の写真を見せられたり、 送られてきたり、あるいはその文面で好意を持たれるような感情、まあ、これが相手の心にですね、信用させてですね、騙されてしまうということなんでしょうかね。
でも例えば写真一つ撮っても本当にその人かどうかって分かんないじゃないですか。今どっかのモデルさんの写真を悪用してるっていうことだってあるし、本人見たらもう似ても似つかないみたいな場合だってあるじゃないですか。なんでこううかうかと乗ってしまうんでしょうかと思います。
やはりその辺をこう 人間 の, その心情にですね、をついたこう犯罪だと思います。さまざまなこう手口をですね、やり取りのこうなんて言うんですかね、まあ、彼騙す側も多分マニュアルも持ってると思いますし、相手がこう来たらどうしようというようなそのマニュアルもあると思います。対応マニュアルですね。でいろんなことを想定しているんですけど、やはり長い間連絡を取ることによって相手を信じ込ませて、で結果的に、お金を騙し取ると。
でも金額じゃないですか。ニュースになったものを見ると何千万何億っていう被害に遭ってますよね。もうそんなお金を持っていること自身がもうすごいなと思いますけれど、出す側としては言ってみれば有金全部になっちゃうわけですから、途中で気がつけばいいのになんで気がつかないんだろうかと思います。
おっしゃる通りだと思います。犯人の手口的には、これは本当に機密だから、ということで一切誰にも言っちゃいけませんよというような、文言を犯人側は言ったりもします。
でももう誰にも言うなっていう段階で怪しいって普通は思うじゃないですか。親兄弟に相談してみるとか警察署に相談してみるとかってするべきだと思うんですけど、誰にも言うなよって止めること自体がちょっと違うんじゃないのって思ってしまうんですが、思わないんですかね。
多分いろんなやり取りの中で多分疑問を持つことって大事だと思うんです。ちょっとおかしいなと、なんでここまで要求してくるのと、そういった、疑問を感じた時にはぜひ警察なりご家族なりにご相談をしていただきたいなというふうに思います。
そうですよね。日本に行ってあなたに会いたいから交通費を出してくださいっていうところからだいたいスタートするんですよって聞いたことあるんですけど、飛行機代は自分で出しなさいよって思うのにうかうかと出してあげてしまうって、お金持ちだから引っかかっちゃうんですか。
いやそれはないと思います。
でも何千万何億って持っている人たちが引っかかるってすごいなって、私なんかそう言われたら、もしどんなに信用している人でもお金が出てきたらまず信用しない。
そうですね。簡単に稼げる話というのはありませんし、投資もそうですけども、やはりお金の話が出てきたらもう相手を信じないと、これが一番なのかなというふうに思います。
そうですね。で年配者が結構引っかかってるんですけど、年配者だから引っかかるっていうものではないんでしょ。若い人も引っかかるんでしょ。
言葉巧みに犯人は電話かけてきますので、高齢者だけではなくて若い方も当然被害に遭っているところです。
なんか人間こう巧妙になってくるというか、ワールドワイドな事件になってくるっていうか、今の時代を象徴してるんだろうなと思いますけれども、騙される私たちがよっぽど注意しなきゃいけないと思うんです。でそういう、こう注意とかあれと思ったらとりあえず警察に相談に行けば大丈夫ですか。
はい、ぜひ相談してください。
窓口ってどこでも大丈夫ですか。
例えば110番でも結構ですし、あるいはシャープ9110、9110がございます。そういったところにお電話いただく、あるいは警察署にお越しいただくというのも一つです。交番駐在所でも結構です。
あ、そうなんですね、駐在所でもいいんですね。
大丈夫です。
ともかく一人で抱え込まないで、公的な機関、警察が一番ですけれども、そういうところに相談に行くっていうのがまず第一ですね。
はい、お願いします。
はい、そしてもう一つ伺いたいのは、時期的にも忘年会新年会のシーズンなので お酒を飲む機会が多くなってくると思うんです。で、茨城県ってそれじゃなくても飲酒運転って多いじゃないですか。これって今も多いんですか？
飲酒運転はやはり茨城自体がですね、まあ、車での生活が多くなるというところで、まあ、飲酒により飲酒運転をしてしまう方もおります。まあ、警察としても取り締まりを強化しています。
まずいなって途中でストップかけられなくなっちゃうんですか？
そうだと思いますね。まあ、人それぞれだと思いますけど、例えば自分の限界、うん、ここも以上飲んだらばもうダメ、うん、ベロベロに酔ってしまうっていう方もね、分かってその限界を分かってる方もいらっしゃると思いますし、分からずに飲んでしまうっていう方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思います。
自分の限界って知っておいた方がいいですよね。
おっしゃる通りだと思います。
で、そんな中で自転車だったら大丈夫だろうっていう方も多いって伺ってるんですが、自転車もダメ？
はい、自転車も軽車両に位置付けられておりますので、車ですね、はい、飲酒運転はダメです。
でも自転車っていうと幼稚園生からずっと乗ってるわけじゃないですか。まあ、子供はお酒は飲まないにしても、免許がいらない乗り物だからそんなに厳しくないんじゃないのって。で、車に乗れないんだったらとりあえず自転車で帰れるようにしてれば大丈夫だよねって今も思ってる人がたくさんいると思うんですけど、ダメなんですね。
ダメです。
罰則としてはどういう罰則になるんですか？
はい、自転車の酒気帯び運転になりますと、うん、罰則につきましては3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。自転車の酒気帯び運転の厳罰化というのが、うん、令和6年の11月1日から、まあ、施行されております。
改めて自転車はダメですということですよね？
そうです。警察といたしましても来年の4月1日から道路交通法が改正になりますので、他の罰則もございます。周知の方を努めてまいりたいなと考えております。
自転車だったら大丈夫だろうって今も思っている人ダメですからね。警察官もおっしゃってるんですから、ちゃんと捕まりますから気をつけていただきたいと思います。そして気になってるのは自転車のヘルメットです。ちょっと髪型が崩れるからねとか言ってかぶってない人たちもいるじゃないですか。自転車のヘルメットっていうのはどうしてもかぶらなければならないものなんですよね？
自転車のヘルメットにつきましては現在努力義務になっております。
努力義務、
はい、
じゃあかぶらなくてもまあいいことはいいんですか？
かぶることに努めるという位置づけでございまして、義務化ではございません。
小泉さんからするとやっぱりヘルメットってどういうものだと思います？
事故の統計なんかから見ますと、まあ、自転車の事故でお亡くなりになった方、うん、この6割というのが実は頭部に頭に致命傷を負っております。で、この頭部に損傷を受けた亡くなった方の実は9割以上の方がヘルメットをの非着用無着用でございました。
髪型がとか言ってるところじゃないんですね。命を守るっていうものになってくるわけですよね。
はい、その通りです。
命を守るっていうことをまず第一に考えるとヘルメットって着用はもう義務付けてもらいたいって私なんか思っちゃうぐらいですけど、今かぶってもかぶらなくてもいいですよっていうのはちょっと甘い気がする。
確かに今努力義務であります。まあ、今後、まあ、義務化するかどうかは国の方で今考えているところだと思いますの で,
でこうやっていろいろと小泉さんと話してると私だけだって気になることってこういくつか出てくるわけですよ。それ以外にも警察にはいろんなご相談とかお問い合わせとかって来てると思うんですけれども、どんな問題が持ち込まれるんでしょうか警察って？
警察は本当に様々です、うん、で特に最近警察の対応としても深刻に考えているのが、例えば男女間の問題ですとか、いわゆるストーカー絡みですとか、あるいは警察としてはやはり生命の安全というのを第一に考えたいと考えておりますので、うん、やはり、そのストーカー事案から発展して万が一にもお亡くなりになるような、うんうん、まあ、そういったことは絶対避けなければなりません、うん、はい、そういったことで対応しています。
なんかね、私たちの立場からすると警察って行くだけでも敷居が高いんですよ。入るのにも躊躇してしまうっていう存在なので、 どうやったらちょっと聞いてくれるって行きやすくなるんだろうと思うんですけど、なんか方法考えたりしてます？
以前から警察は敷居が高いというふうにというお話も伺えます。ただ、まあ、我々は実はそういうふうには思ってないんですけども、
うん、
あらゆる場面で、まあ、警察側からですね、いろんな情報を提供させていただいたりして、うんうん、で気軽にといいますか、まあ、警察署来るのは非常に覚悟がいる方が非常に多いかと思うんですけども、
うん、
警察というのは何かあった場合ではなくて、ちょっとこんな相談、こんな心配事があるんだけどと、まあ、そういったことでも結構です、
うん、
近くの交番駐在所、警察署でなくてもですね、ご相談いただければ非常にありがたく思います、
うん、まあ、どんな問題でも寄り添ってくれる一番身近なところにあるのが警察って思ってればいいんですよね。
はい。
でもそれが敷居が高いって感じるのはどうしてだろうって思ってはしまいますけれども、皆さんもお困りごとがあったらまず警察に行って相談をしてみる。窓口はどこでもいいんですよね。
結構です。警察署にもですね、総合相談の窓口がございますので、
うん、
はい、お声をかけていただければ担当の者につなげます。
そうなんですね。もう公僕なんですから、警察官は。私たちがもっと頼りにしてもいいんじゃないかと心の底から思います。
はい、私たちもそう思います、
ね、もっとこう自由に使ってもらいたいですよね。本当にそう思います。私ね、今日はまさか水戸署長が来てもらえると思ってなかったのでちょっとびっくりでしたけれど、お目にかかるとすごく気さくな方で、ちょっと元気とか言って声をかけても良さそうな感じです、
はい、
だから皆さんもそれこそこお困りごとがあったら警察署にちょっと聞いてって相談に行くのは一番いい方法だと思います。変な電話がかかってきても、変なことで追いかけられても、まず警察に行ってください。どうぞよろしくお願いします。これからも私たちを守ってくださいね。
はい、どうもありがとうございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。今週お話を伺いましたのは茨城県水戸警察署長警視正ですけれども、小泉達也さんでした。
トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。